こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、梅雨ですね。
ね、
6月。
もう6月入ったってことか。
うん。
あ、
収録はめっちゃ5月にしてますけど、きっと梅雨入りしてるかしてないかぐらいじゃないですか、これは。
でしょうね、きっとね。
ね、
う
ん、ちょっとね、低気圧になるとちょっとね、体調も崩しがちですので、皆さん気をつけてくださいね。はい。はい、ということで、6月、最初の週ということで、うん、今週来週とまたですね、ゲストをお呼びしておりますので、早速、お呼びしたいと思います。おっさん FM2024 年6月のゲストは、ポッドキャストリサイズ FM のホスト、くだくらげさんです。くだくらげさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。とんかつの一言、本山です。よろしくお願いします。
そうですね、くだくらげさん、AKA ですか？とんかつの人。
この間もとんかつの人でお便りを。
お便りいただきまして、ありがとうございます。
は
い、
なんか、ちょっといろいろとご迷惑をおかけしたのか、なんか、あいつを呼び出そうっていう話だったんで、ちょっと僕は今回怒られるのかなって思いながら。
違いますよ。違いますよ。そんなわけで、そんなわけないでしょ。うん、なんで俺を呼ばないんだとか、そんな話じゃないのよ。違うんですよ。
そうね。クリスさん呼ばれないから呼んじゃったっていう、そういう回です。
そうそうそう。もう呼んどこうと思って。はい。待ってても、ラチが開かないで。くだくらげさんは、おっさん FM はこれがですね、うん、かれこれ4回目のゲスト出演ということでして、
過去すごいですね。
過去3回6エピソードね、出ていただいております。
そんな出てんだ。は
い、そうですよ。うん、なんといってもこのね、月1でゲスト呼びましょうって言った最初のゲストがくだくらげさんなんでね。
そうかそうか、そうでしたね。
あ、
そうです、そうです。レギュラーゲスト回の、その最初の回が、そうそう。で、最初はね、服とか料理の話聞いて、うんうん、まあ、この時も料理の話聞いてますから。
うん。うん、
で、その次にとんかつ、ポッドキャストととんかつの話と。うん、で、230回と231回で、とんかつの話をしましょうということで、フルフルで。
そうですね、前後編両方とんかつの話を全部したっていう。
あっためてきたやつを。
そうそうそう。
全部話すっていう。
持ってき、これはちょっとリサイズ FM では話せねえっていうやつを、ここで持ってきていただいて、うん、回がめちゃめちゃ評判がですね、
いいですよね、
やっぱり良くて。うん、やっぱとんかつだけに食いつきがいいんでしょうね、みんなね。
うまいこと言いましたね、クリスさん、今。
いやー、なんか、とんかつだけに温めてた。
なんだなんだ。なんだなんだ。
なんだなんだ。今日はこういう回です。はい。あ、でも実際皆さん、やっぱ、なんか一つの、なんでしょう、こう、ね、まあ、特にとんかつっていうさ、こう、うん、まあ料理の、まあ言ったら一つの料理じゃないですか。うんうん、それにあそこまで熱く。
やっぱりそうですね。一つのことをちゃんと掘ってるって話はやっぱ面白いですよね。そのどういった話題であれ。
そうそうそうそうそうそう。うん、いや、回の後に、あ、行きましたよ。とんかつ、なんだっけ、一番だっけ。
ああ、うん、はいはい。京都にある。
そうそうそうそう。行きました、行きました。梅小路公園の近くのとこですよね、うんうん、これね。そうそうそう、とんかつ一枚美味しかったです、ここね。で、もうあれ以来、なんか、とんかつ屋さん見るたびに、くだくらげさんの顔が思い浮かんで、ここはくだくらげさん的に OK なのかどうかみたいな。
いや、別に OK とかないですよ、
なんかこう、貝原雄山的な、こう、なんていうんですか、
いや、嫌なやつじゃないですか、それ、なんか。
いや、嫌なやつ。後半のね、ちょっと良くなった時の貝原雄山、ね。
良くなるんだった、貝原雄山。
確か良くなった。
ちょっと、ね、ちょっとなんかね。
はい。
変わるけど、
ね。食通の、この店はいいぞ、悪いぞ、みたいなね、くだくらげさんが思い浮かんで、で、あ、そう、この間、鹿児島に帰ったんですよ、親父の件で。はいはい、帰った時に、うん、鹿児島中央駅の近くに、餃子の王将が昔あったんですよね。もうみんなが、西駅だった、うん、昔、西駅の前、近くの王将って言ったら、そこっていうところがもう潰れてなくなったんですけど、そこのお店、そこがもう、とんかつ屋さんになってまして、とんかつの黒田だったかな、結構いいお値段で。うん、店構えといい、そのとんかつ、上がってるとんかつの写真といい、これは絶対うまい。
そうなんかね、店構え、おしゃれじゃないですか、これ。いいですね。
そうなんですよ。これは絶対うまいだろうなと思ったんですけど、うん、ちょっと残念ながらね、前回帰った時は行けなかったんで、次回、行ってこようと、
うん、
はい、思って。
いや、ここは行ってほしいですね。
おります。あ、クラゲさん、ご存知、ここ。
いや、僕は行きましたから、ここ。
あ、行ったんですか？
行きました。
あ、なんか、今年の春 春ぐらいやった。あ、違う、去年か。去年の秋か。うん、去年の秋に、ちょっと、鹿児島と宮崎にちょっと、いろいろと行くことがあって、行くことっていうか、まあほとんど、なんていうの、バケーションみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
仕事もしつつみたいな感じで行ってたんですけど、
うんうん、
その時に行きましたね。
もうチェック済みですよ。
チェック済みじゃないですか。美味しかったですか、ここ。よかったですか。
ここは、僕の最近の中で一番いいお店でしたね。
マジで？
はい。いや、もうこれはなんか、ちょ、いろいろ理由があるんですけど、
うん、
なんか、いや、言っても、まあ僕、とんかつ好きってずっと言ってきてるんですけど、
うん、
まあやっぱりなんかこう、もう40になる手前ぐらい、もうほんと直前ぐらいになってるんですけど、うん、年齢的には。ちょっとやっぱ、とんかつ重いなって思う。
あれ最近そんな話ばっかり聞くな。
本当だよ。もっと健康な人はいないのか、この。
まあまあ、健康なんだけど、うん、やっぱりね、うん、なんか、その年齢とともに、やっぱりそういうのあるじゃないですか、
まあ、
やっぱり、ね。
まあ、重い軽いですからね。
こういう脂っこいものがなんか、脂っこいものがなんか、そうそうそうそう。だから、まあ、まあ、僕もだから、ちょっと、まあ、東京から離れちゃったんで、今住んでる場所が。だから、まあ、そんな頻度がだいぶ減っちゃったんですけど、うんうんうん、とんかつ屋行く頻度は。うん、まあ、でもちょいちょい行くんですよ。
うんうんうん
ですけど、やっぱりなんか、とんかつのロース1枚ドンって食べると、ちょっと重いなって思い始めて、最近。
ついに。
で、この前なんか、まあ、ちょっとまた別のお店で、
うんうん、
まあ、そこはヒレが結構美味しいっていう感じだったから、ヒレ頼んで、うん、で、友達は、まあ、そのロースがいいっていうか、ロース頼んで、まあ、僕もちょっとじゃあ食べたいから一切れずつ交換しようみたいな感じで、うんうん、僕はだから、ロース、を一切れと、あとヒレを食べたんですけど、
うん、
それぐらいがちょうどいいな、みたいな、なんか。
一口ロースの、あとはヒレみたいなね。
あ、そうそうそう、そう。
確かにいいね。ね一番美味しいところ取ってるって感じするね、それね、うん。割合的にもね。
一番良かったっすね。
わかる。それ僕たまに子供でやりますもんね。子供は結構まだ食べ盛りだから、お前らちょっと、
確かにね、
その脂っこいもの食べとけって言って、うんうん一個もらうみたいな。ちょっとその、これだけでいいやつって。
で、このトンカツ黒田がいいところは、
うん、
まあ、トンカツ屋さんなんですけど、ミックスフライが、まあ一応なんか売りのお店なんですよ。
ほうほうほう。
だから、そのちょいちょい出てくるんですよ。なんか、4つか5つぐらい。まああの、多分コースっていうか、
あ、
なんかあれによるんですけど。
いや、エビフライがあってとか。
あ、そうですね。いいやつだとエビフライついてたりとか。
うんうんうん、うん。
だからロース、ヒレ、あ、なんだっけ。アジフライ。とか、魚フライとか、なんか結構、4つ5つぐらい確か。
あ、まあ、メンチカツとか書いてるわ。
あ、ほん
と
だ。ミックス、波が、ささみ、
あ、そうそうそう。
黒豚ロース、ヒレ、旬の魚、う
ん。いいじゃん。
いや、もうでも、それですごいよくて、ちょっとずつ出てくるから、めっちゃいいんですよ。なんかもう、それぐらいがいいな、みたいな、やっぱり。
はあ、いや、これ、ミックス特上になると、ここに、エビフライと、なんとメンチカツが来ますね。メンチカツ、
ここまで来るちょっと重くない？
重いと思いますね。
メンチカツ重いな。
そう重い。もう、
うん、
結構もう波でね、もうやっぱ僕らの年齢だと、波でもういいなってなると
思います。え、クラゲさんでそういう感じだったら、もう僕なんか波も危ない感じだな、きっと。
いや、まあ、さすがに大丈夫だと思いますけどね。
大丈夫ですか？
うん。いや、これがね、ほんと良くて。
あ、しかもあれですね、その、黒豚ヒレ定食とか、黒豚ロース定食は2600円ぐらいするけど、ミックスだと2000円なんだ。あ、
うん、
値段的にも、ね。
そうそうそうそう。
ちょっと、
そうなんですよ。
そっか、じゃあいろいろ楽しめるし、あ、まあ値段もお手頃だし、いいですね、確かに。
いや、なんか僕は、今の年齢的には、これがベストだと思ってるんですよね、なんか。これ、いろいろいいとこあって、実は。
ほう。
僕、トンカツの最終形態っていうのを最近、こう、やっぱこれが最終形態かなっていうのが。
いや、もう最終形態でしょ、あんな形がさ。
わかってきて。
トンカツはもう完成してるじゃん、だって。
完成してるじゃん。わかってんだから。
なんていうか、まあ、一般的なトンカツってあれじゃないですか、なんかこう、ロースの一枚肉を、
うんうん、
まあ、パン粉つけて揚げて、
あれがもう完成でしょ、
まあ、細長く切ってみたいな感じじゃないですか。
うん。
うん、まあ、あれ、よりも、なんかこう、俵型っていうんですかね。その、俵型の形で、パン粉つけてあげて、真っ二つにしてパカってやったやつが、最終形態かなと思ってるんですよね。その、とんかつの。
俵型のやつは何、どうなってるの肉は、中の肉は。その形になってるってことその。
厚切り肉や、ね。
まあまあまあ。
あれか、ヒレ肉って、まあ、ちょっとそうね。ちょっとこう、棒状になってるから、あれを、あれ、うん、あれってことヒレ。
うん、まあまあまあまあ、そう、まあそうですかね。うん、まあ、俵型を半分に割った形です、本当に、だから。
いや、だからその俵型をどう作ってんのかって聞
い
て。
それは熱い肉を切り出してんじゃないの
だと思いますね。
じゃないと無理じゃないですか。
はい、ああ、なるほどね。そう、そういうことか。
それは、なぜなんですか、その俵型。
だそれやると、なんていうの、火を入れるときに、やっぱりその、芯の部分をできるだけこう、レアというか、まあ、ギリギリの火入れにしたいわけじゃないですか。で、それが、まあ、一番こう、やりやすくなるというか。
その厚みの分ですかね。
そうですね。でも、厚くして、多分、その一枚肉でやっちゃうと、揚げるの結構難しかったりとか、その、言っても表面積が多いんで、なんか、その、芯の部分がやっぱちょっと少ないとか。
だから、円柱型になってるから、均一に火が通りやすいっていう。
そうそうそう。
イメージですよね。
っていうのと、あと、俵型を半分に割ることで、その、なんていうの、衣の部分がちょうどこう、受け皿的になるんですよね。その、パカって割った。
はいはいはいはい。ほうほう。
だから、こう、肉汁が、なんか、ベラってこう、出てこないっていうか、その、大体さ、あれじゃないですか。その、一枚肉をバババって切っていくと、
うん、
下がべちゃべちゃになってたりとか、それじゃないですか、うんうん、肉汁が漏れて。
はいはいはい。
それがないんですよ、その。
ああ、なるほどね。
から、これが、僕はもう最終形態だなと思って、
ね、進化してるんだ。あの、とんかつ。
ちなみになんか、そっち側にこう、なんだろう、ムーブメントが移りつつあるとか、なんかそういう傾向はあったりするんですか、その
低温調理系のお店とかは、割とそういうお店も多いですね。
ああ、はいはい。
あの、まあ、東京とかで有名なお店、高くてっていうか、まあ、低温調理で昔から有名なお店だったら、成倉っていうお店があるんですけど、うん、あそことかは結構昔から多分そういう提供の仕方してますし、まあ、高級なところは割とそういうところが多いな気がしますね。
なるほどな。それがその最終形態、クラゲさんの考えるトンカツの最終進化系みたいな。
ね、で、しかもこのトンカツ黒田は、そのヒレとロースとかを全部そういう感じで提供するんで。
あ、そうなんだ。おー。
はい。ちょっとずつだから全部。
あ、うんうんうんうん、なるほど。
なるほどね。
だからもう提供のされ方もここが一番いいなって
思ってますね。早く言ってよ。もう鹿児島に帰った、まあ夏帰るか、じゃあ。
うん。
いや、僕絶対行ってると思ってましたよ。
いや、違うんですよ。だって、まあ、大丈夫だったで、親父が倒れてた状態だったんで。
事情がね、事情だからね。
のんきに。
わーい、とんかつだとはいかないですよね。
わーというやつ
な。でもなんか、ポッドキャストで映画見に行ったとか、映画見たみたいな話してませんでしたっけ？
よく聞いてますね。そうそう。うん、あの日、まさしくその近く通ったんですよね。その、ここの。だから、あ、と思ったんだけど、すいません。はい、そうですね。映画見ましたよ。それは見たよ。だから、とんかつも食べれましたよ、それはね。はい、たまたま今度食べます、はいはい、
うん、
食べておきます、はいはい、まあ、なんかいつの間にかとんかつの話になっておりましたが、うんうん、まあ、今日はそのとんかつの話はね、あれ、そうそうそう、クラゲさん、ちなみになんかもう一個ちょっととんかつついでに言うと、
うん、
その前回の話でこの黒田以外でありましたか、こう前回話してたお店以外でここ良かったぞみたいな。
ああ、でも、本当なんか全然行ってないからな。
あんまり、そもそもあんま行ってないですね。その、とんかつ自体
と
か。
そうです。あ、まあでも、だそれ、結構、だからもう東京離れてとか、まあコロナになってからあんまり行かなくなってとかで、もう結構あんまり行ってないことが多かったんですよね。うん、だけど、やっぱり東京はやっぱどんどん新しいお店が、なんか出てきて、たまにこうチェックすると、いっぱいこう、あ、ここのお店も良さそうじゃんみたいなところが、
どんどんできてきてる。
どんどん増えてるんですよね。
さっきからその、クラゲさんが東京離れてっていう話がちょこちょこ出てますけど、うんうん、ちなみに今はどちらに？
今は平塚に住んでますね。
ベルマーレ平塚。
ベルマーレ平塚。
平塚？
平塚といえば僕はベルマーレ。
うん、まあまあ、間違、でも今、あれなんですよね。湘南、ね。
あ、湘南ベルマーレか。
はい、
あれ昔ベルマーレ平塚じゃなかったっけ？
あ、そうですよ。昔合ってます、合ってます。
合ってます、
ね、うん。昔はそうなんですけど、今はなんかもうちょっと。
使ってても、
湘南？
いや、平塚湘南ではないよね。
平塚、まあちょっと僕はあんまりそこ関わりたくないんですけど、その湘南論争みたいな。
そのどこまでがその湘南で、そうそうそう、横浜でみたいなところに、あんまり踏み込みたくない。まあそれはそう。
あんまり、 あんまり僕は振り込みたくないんですけど、まあ、諸説あるって話ですよ。その湘南っていうのは。諸説ある。
はい。
いろんな人がいろんなこと言ってますからね。
はいはいはい。平塚。あ、倉木さん今平塚に、いつからですか平塚は。
あれ、いつからだっけ、もう2年くらいになる。もうすぐ2年とかなのかな。
前回出た時ももう平塚だったのかな。
前回もそうだと思います。そうかそう
か。平塚くんなかったっすね。
2023年3月、3月ぐらいとかね。2023年の、うんうん。もう平塚暮らしもじゃあ慣れた感じ。2年も住んでれば。
そうですね。なんか、普通になりましたね。
あれだ、前は狛江でしたよね。
あ、前は狛江に住んでました。うん、はい。
そこからだいぶ神奈川の方に行ったのは、なんか理由があるんですか？
もう狛江、結構長く、狛江も長く、すごい長かったんですよ、住んでたの。多分、一番最長じゃないかなってぐらい同じ場所に住んでたんですけど、確か。狛江、何年だろう。多分、6年ぐらい住んでたのかな。住んでて、で、まあ、そこに住んでた理由っていうのは、今まあ、やってる会社のもう一人のメンバーが住んでたから、うんうん、まあ僕もじゃあ近くに行こうみたいな。まあそれまで目黒とかに住んでたんで、うん、まああんまり目黒にいる理由もないなとか思ったりとかしたんで、うん、まあそれで引っ越して、まあずっと住んでて、まあ割と、まあ狛江もすごくいい街だから、うん、あの川、多摩川とかあったりして。
そうですね。
うん、結構、まあ、居心地良かったんですけど、いろんな場所住みたいなっていうのが、やっぱり根底に僕はあるので、うんうん、まあ、ちょうどだからコロナとかも、まあ、コロナ一段落したぐらいなのかな。で、まあ、結構リモートが普通にもなってきたし、まあ、それまでも結構リモートで会議とかってもやってましたけど、うんうん、まあ、よりこう、
まあね、普通の会社さんが結構認知して、それでも OK っていうふうな状態になりましたもんね。
う
ん、
そうですね、う
ん。
それでもう、まあ、じゃあ別にもうここにいなくてもいいか、みたいな、思って、で、その、結構いろいろ考えたんですよ。福岡にしようかなとか、考えたんですけど、まあ、一旦ちょっとなんかわかんないから、その関東圏一応行ける、東京行けるぐらいの距離で離れてるところで行きたい場所みたいな感じで考えてたんですよね。うん、その引っ越しを、うんうん。で、まあ、一回なんか横須賀の方にしようかなとかっていう物件探したりとかもしてたんですけど、で、実際に横須賀の内見とかもしてたんですけど、横須賀って意外とあそこ遠いんですよね。
横須賀
っていうか、
横須賀ってどういうの？
もっと、となんか横須賀よりももっとなんか、まあ、南の方を見たりとかしてたんですけど、あの、三浦の方とか。
遠峰くんとか住んでるからね。
結構ここ、遠いんですよね、実は。
だから地図上はでも平塚とそんな変わんなさそうな、うんうん、
アクセス的なあれなのかな。
そうだと思いますね。電車とかの感じだと思いますね。一応平塚って言っても東海道線の沿いなんで、まあ、それなりに、こう、早いというか、まあ、楽ですよね。
う
ん、なんか、
都内に行くにしても。結構ポンって行けちゃうみたいなね。
うん。
お
まあ、あと、横須賀は、ほぼほぼ山だったりするんで、うん、結構坂が、結構、ぐんぐんあるとか。
はいはいはい。
あ、まあ、場所によると思いますけど、それももちろん。
うんうんうん、
っていうのもあって、ちょっとさすがに、どうかなって思って、いろいろ探してる中で、まあ、湘南、まあ、海沿いに行きたかったんですよね、なんか僕。一回海沿いっていうか、海の近くに住んでみたいなっていうのがあったので、うんうん、まあ湘南あたりでいろいろ、まあ辻堂とか茅ヶ崎とか大磯とか、なんかその辺で探してたら中で、ちょうど平塚にいいところがあったんで、引っ越したって感じですね。
海沿いか。
大磯、ロングビーチなんか、バラエティ番組の収録は結構あるってね。
あ、そうなんですか。
あれなかったかな。この辺結構その、はい。あるみたいですよ。なんか、こういう海、水使ったバラエティ番組とかのロケによく、大磯まで来てるって言ってたけどな。
僕、平塚って言っても、平塚のすごい端っこの方なんですよ。で、まあ、大磯寄りというか、ほぼほぼも。
大磯寄り。
なんか、大磯と平塚の間に、まあ、川があるんですけど。
ありますね。
もうその川沿いぐらいのところの海沿いみたいな。 海沿いまで行かないですけど、その海の近くみたいな。
海の近く。あ、じゃあ、本当に海に行こうと思ったら、結構10分ぐらい行けちゃうとは、そんな感じ。
いや、もう歩いて5分ぐらいで多分。
あ、そんなに。
海のあたりまで行けますね。
うん、逆にでも駅とかは遠いっていうイメージになるかな。
あ、そうですね。駅は遠いですね。歩いたら、それこそ駅まで30分ぐらいかかるかもしれない。30分弱とか。まあ僕普段はだいたい自転車で行ったりするからそこまで気にならないですけど、まあ歩いたら結構距離あると思いますね。
へえ。
で、この行きつけの公園はこのなでしこ公園なんですか、この。
まあ行きつけの公園はないですけど、なでし公園はまあ通りますね。その海に行くときとかに。
へ
え。ああ、なるほど。こう、なるほど。
じゃあそれ交通の便とかよりももう海を優先してみたいな感じですか、言ったら。
そうですね。
海汚染か。
その、海が目的、海沿いに住みたいと思って、実際こう住ん、まあ2年ぐらい住んでみて、やっぱ結構海って行くもんですか？
あ、まあ、僕はめっちゃ行ってますね。散歩とかで。まあ、ほぼほぼ散歩で、もう海見に行って帰ってくるみたいな。
そんな。でもそんなにさ、海に行くと、例えばその釣りだったりとか、あとはそのなんだろう、はいはいはい、あの、サーフィンとかさ、なんとかボードみたいな、うん、そういうのはやったりしないです
か？そうですね。うん、やりたいなっていつも思いながら帰ってきてます。だいたいその、僕が行くその海のところもすごい、もう毎日やっぱりサーファーの人が、
はいはい。
どの季節でも、
あ、いらっしゃる。
波乗ってて、あ、乗ってんなって思いながら、今日はいい波だなって思いながら、うん、いつかやりたいなって思って帰ってきてますね、いつも。
まあ確かにその、一人でいきなり、始めるの怖いですもんね。その海になんかボード持って。だから知ってる人に教えてもらえない
と結構厳しいからね。
って言います
よ
ね。
そうなんですよね。なんかサーフィンちょっと敷居ありますね。なんか。まあ、
スクールとかに入ん
ない。知り合いがいればな、
ね。なんか順番待ちとかあるんでしょ、ま、波の。なんか、その。
そうらしいです
ね。
うん。
ね。
めっちゃ怒られる。
そういうルール知らないとね、うん、怒られるってね。うん、じゃあ夏は結構観光っていうかその海水浴の人が結構多かったりする。
ああ、でも僕が、その、行ってる、まあ、虹ヶ浜っていうところが僕近いんで、のところは、海水浴できないんですよ。できないっていうか、まあ、基本、まあ、良くないよっていうみたいな感じで。
あ、こう、外海なのか。だから、
うん、一応なんか海水浴場みたいなのがあってですね。
大磯海水浴場がある。
あ、大磯と、あとまあ、その、平塚の方にも、一応海水浴場があって、まあ、そこはある程度、こう、なんていうの、こう、ちょっと囲われてるというか、なんか、
あ、
はい、みたいになってるんで、一応まあそこが海水浴場ですよ、みたいな感じだから、まあだからその、この僕が行ってよく行ってる虹ヶ浜とかは、まあサーファーとか釣り人とか多いんですけど。う
んうん、ああ、なるほど。逆にそういった遊泳してる人がいないから、そういったスポーツだったり釣りが楽しめるっていう感じの場所なんですね。すねうん、
あ、じゃあ、その、行こうと思ったらその海パンでチャリンコ乗って、その、なんだろう、ビーチまで遊泳 OK のところまでチャーって行って、まあ泳いで、で、帰ってくるみたいなのもできちゃうんだ。
まあまあ、全然いけますね。
そこでこう、シャワーとか浴びて、とかじゃなくても、普通に行ってくる。それはなんかいいですね。
いや、だってサーファーなんてみんなそんな感じですもんね、だって。
あ、そうなんだ。
家から普通にもう着て行って、こう、
なるほど、
ボード担いで自転車でパーって行って。
あ、そうか。住んでらっしゃる、
ね。みんなそんな感じ。もうほとんどみんなそうだと思いますよ。まあ、この辺に住んでる、平塚に。の海沿いに住んでる人って。
もうそれが目的で住んでたりするのかもしれないですね、もしかしたら、ね。
そうそうそう、だと思いますよ。だからもう家の、なんていうの、外に水道がちゃんとあって、みたいな、その洗えるように、とか。
へぇー。なるほどね。平塚か。
なんか、皆さんはこう、海沿いに住みたいとかないんですか？
海沿いに、ね。
いや、泳げないからね。
それ致命的な感じします。まあ別に泳ぐ必要ないじゃないですか、こうやってね。
あ、そうですよ。僕も別に泳いでないですからね。
海を見て、こう、広大な海を見てね、心が。
いや、なんかほら、だって、ディープインパクトみたいな、隕石が落ちてきたら真っ先にこう波が来るわけじゃないですか、その海沿いって。わーっつって。だから、いざっていう時に泳げないと、ちょっと、
あ、なるほど。
身を守れないというか。
まあ、ディープインパクト来たら別に泳げても身は守れないと思いますけども。
まあ、そうなんだけど。
まあまあ、地震とか、ね、そういう津波でとかっていうのもあるかもしれないですからね。
昔、うちの父方の実家が、本当海沿いだったんですよ。徒歩2分で海みたいな。
お
ぉ、
いい
ですね。海の横に家があるみたいな感じで、それはね、錦江湾の内海だったんですけど、まあ結構その、うん、 海の近くの雰囲気はわかるんですけど、なんだろうな。なんでだろうな。まあ、別に住んで嫌じゃないけど、積極的に住みたいかって言われると、なんか錆びそうとかさ、金属が。
ありますよね、その潮風で。
潮風、ベトベトしそうとかあるじゃないですか。うん、あんまりないか、川沿いの方がまだあるかもしれない。
はいはいはい。
住みたいだったら。長山さんどうですか、海沿い。
僕も海沿いね、僕はまあ、茨城の生まれで太平洋には馴染みが若干ある感じだったんですけど、まあ海沿いみたいなところには住んだことはないんだけど、太平洋ちょっと広大すぎて怖いイメージ。
あ、わかる。
でも逆に小豆島とか行った時はもうめっちゃこの辺いいって感じだったから、やっぱりこう瀬戸内海とか、あの辺はちょっと憧れがありますね。あの穏やかだし、波も。でも太平洋なんかもう、
ね、広大すぎて。
広大じゃないですか。
っていうのはわかる。
絶対向こうに行けないみたいな広さを感じるから。
田舎に行って夜星空を眺めてると急に怖くなるみたいな、
う
ん。
そうそう。
宇宙ってこんなにでかいのが
落ちちゃうちゃうみたいなね。そういう感じだから。
まあ確かに。
怖い、怖いってなっちゃうね。うん、琵琶湖とか、そうですね、内海の方が、身の丈になってるかなって感じ。
うん、クラゲさんはなんで海沿いが良かったのって、なんか、クラゲさんっていう名前だからなんか海沿いがいいだろうっていう、なんか自然なんだけど、
確かに。
クラゲさんは
なんまあまあまあ。
なんで海沿いが良かったんですか、その海の近くは良かったの。
いや、僕もでも、よくあるじゃないですか、なんか、海派、山派みたいな。
あ、どっちがいいかみたいな
話、
ね。
で、あるじゃないですか。
ありますね。
僕も昔は山派だったんですよね。
ほうほうほう。
まあなんか、ま、ルーツなのか分かんないですけど、僕のその父親が徳島県出身で、まあよく徳島のその実家に、子供の頃帰ってたんですけど、
うんうんうん、
まあすごい山の中にある実家だったんで、まあそれもあってか、まあ結構僕山が好きだったんですよね。
うん、
逆になんか僕も その頃は海ちょっと怖いみたいな、なんか、
うん
うんうん、まあ、僕が水泳スクールとか行ってたんで、普通に泳げはするんですけど、やっぱ海はなんかもう底知れない感じあるじゃないですか、なんかもう。
そうそう、ね、
プールと違って、なんか深さも、
うん、深さも
わーってあるし。
空と一緒だからね。もう落ちていくわけですから、ずっと。海に落ちていかない
っていうね。っていうので、まあ、若干恐怖もあるぐらい、まあ、やっぱり山派かな、みたいなふうに思ってたんですけど、うんうん、それこそ僕がハテナに就職して、京都にいる頃に、そのスキューバダイビングを、
確かにやってた。
初めて、うん、その、なぜ、京都という、海がないところでスキューバダイビングを始めるのかみたいな。
今やってないでしょ、だって、スキューバ、やってる。
今はね、ほんと、行きたいんですけど、行けてないですね。
あ、行けてない。
はい。
なんで京都にいるときにいて、今してないの。
いや、ないもの、
おかしい
よ。ないものねだりですよ、それは。
あ、そういうこと？
いや、なんか、だ京都にいるときは確か、別に何でもよかったんですけど、なんか、その、休みの日、暇だな、みたいに思って、なんか、
他にあるでしょ、別に。
なんか、それでも、そうか、やりたいことを、今までやりたいなって思ったことを、なんかちょっとやってみよう、みたいな気持ちになって、あ、そういうスキューバダイビングやってみたかったな、っての思い出して、もうなんかその思い出した、もう、そのパワーで、そのまんま、スキューバダイビングショップに行って、スキューバやりたいんですけど、つったら、うん、とりあえずじゃあライセンス取ろうかって言われて、もうそのままでライセンス取る契約してみたいなと。
すごい行動力。
で、もうトントン拍子で、じゃあ次いつツアー行くみたいな感じで、もう毎回そんな感じでしたね、なんか。その頃は。
で、免許、スキューバの免許というか、あれ、免許は言いますよね、あれね、ライセンスか。
あ、そうですね、ライセンス取って。で、最終的に確かアマチュアの最高ランクのところまで取ったんですよ、ライセンス。京都の頃めちゃくちゃ行ってましたね、だから。
海遠いのに。
それで海が好きになって、海派になったってことなんですか？
そうですね。それで海派になったんですよね。
で、海の近くがいいな、みたいな。
そうですね。一回はちょっとだから海の近くに住むっていうのもやってみたいなっていうのもあったんで、うん、まあ、平塚っていうか、ま、湘南あたりで物件探して、はい、まあ、ちょうど良さそうなとこがあったんで。
ちなみにこれスキューバーってほら、なんかその向いてる地域とかあるじゃないですか、スキューバー。この中、今住んでる、このエリアとかは、やってる、やろうと思えばできるんですか、これ。
まあ、やろうと思えばできるんじゃないですか。
そうなんだ。はい、
まあ、スキューバダイビングって、まあ、ずっとこう、京都から通ってて、京都で僕、スキューバやったの良かったなって結果的に思ったんですよね。
うん。
その、なんか、まあ、京都だから海がないんで、まあ、遠出するんですけど、
うん。
大体その、太平洋側の南の方、まあ、和歌山とか三重の方行くか、まあ、もしくは北の方の日本海側の、あの、若狭湾のあたりとか、に行くんですけど、
うんうん、
行ってみないとどうなるかわかんないみたいな、なんか、そういうところがあってですね、その、海の状況がどういう感じかが、
天気とか
やっぱ遠いからは、うんうん、そうそう、ちょっとわかんない部分も多いじゃないですか、うんうん、やっぱり、
うんうんうん。
で、行ってみたら、なんかちょっと今日はあんまり行けない、なんか結構濁ってるかも、みたいな時とかも結構多いんですよね。で、特に、まあ、日本海側なんて、まあ正直、美味しいお魚ばっかり泳いでるんですよ。なんか美味しい、ご飯で食べるようなお魚ばっか。うんうん、で、まあ、太平洋側は結構派手な熱帯魚っぽいお魚さんが多いんですよね。
う
ん、で、結構僕は日本海側をよく行ってたんで、まあそういう、なんていうの、もうあんまり派手じゃない、もう地味な、美味しそうなお魚ばっかな、が泳いでるようなところによく行ってたんですけど、まあ、ただ、それでもどうやって楽しむかみたいな、その、マインドみたいなのをゲットできたんですよね、それで。
まあ、せっかく行ってるし、この状況で最大限楽しむぞっていう。う
ん、そうそうそうそう。だから、スキューバダイビングで一番重要なことは、いかに楽しむかっていう、どんな状況だってもいかに楽しむかっていう、ことだっていうのをめちゃくちゃ教えられて、その、その、ツアー行ってた、まあ、ダイビングスクール行って、ツアー行ってたところに。それがすごくでかかったなと思っていて。だどういう状況でも僕はスキューバダイビングを楽しめてましたね。なんか、その、どんなに濁ってても楽しめてた、みたいな。
なんか濁ってたら、ね、なんか見えないから、せっかく来たのにとかなったりはしないんだ。
僕、なんか僕、だって もう潜ってる時点で面白かったですもん、だって。
あ、そう、そういう
も何も見えなくても。あ、もうこれでいいわ、みたいな。そのなんか
、うん。ああ、なるほどね。
あでも、海というものに自分の体を預けるみたいなこと、時点でも楽しいみたいな。そういう感じだったからね。
そう。なんですよ。なんか、その、これなんかやったことないと、ね、なかなか伝わりづらいかもしれないですけど。
やってみないとって今思いましたわ、聞いてみて。うん。
そのなんか、浮力をなんかうまく保つんですよね、そのスキューバダイビングって。うん、その、頑張って潜っていくっていうよりは、うん、その浮力を調整することによって、なんか沈んだり、浮き上がったりするっていうような、まあ技術があるんですよね、うん、そのスキューバダイビングって。まあそれをうまく調整すると、もう浮きも沈みもしないっていう、まあ中性浮力って言われてるようなもので、まあずっと浮いてまあ水中で、同じ水深を保ってられるような感じになるんですよ。
うんうん、
で、その状態を作って、僕はその仰向けになって、なんかバーってこう寝、もうフロー状態みたいな、なんか寝てる状態というか、感じになるのが、もう最高だったんで、もうそれだけで、何も見えなくてる、みたいな。
ああ。
面白そう。なるほどね、
うん。なんかちょっとやったことがないから、あれだけど、まあ、それがそうなのか。
いやー、クリスさんもやってみてほしいっすね。
いやー、まあ、そうね。まあ、泳げないとはいえ、さすがにあの、防具つけて、こう、空気も与えてもらったら、さすがに、ね、
うんうん、
できるような気もするんだけど。
なんか結構泳げない人も多いらしいですからね、スキューバダイビング、
う
ん。
そこまで潜っちゃえば別にもう、泳げる、泳げない
関係。いや、本当に本当に。うん。関係ないですよ、あれ。
これ、でも、蓋を開けてみたら、実はもうあんまいませんでしたとか。まあ、やめてください。
いざ行ってみたら、大丈夫ですか
って。行ってみたら、あれって
心配され
てる。みんな泳げるじゃないですかみたいな。あの、よく、大丈夫、大丈夫、みたいな。スキー、こう、スキー初めてでもこう滑れるからって、こう連れて行かれて、あれみたいな、滑れませんみたいなことが、怖いですからね。そんなことはね。
まあ、でも、ちょっとやっぱり、ハードルあるかもしれないですね。やっぱり泳げないっていうのは。
なんか心理的ななんかね。
そうそうそうそう。
確かにありそう。
その、スキューバダイビングってやっぱり、その酸素ボンベ背負っていくから、酸素の残量が重要なわけですね。
はいはいはい。
できるだけ長く楽しむって考えたら。
はいはいはい。
って考えると、 その、もう、僕はなんかそう、いろいろやっていくうちに、こう、なんか、ヨガとか、なんかそういうことに行き着いていくんだなって思ったんですけど、その、なんか、いかにこの。
呼吸を制御するっていう風になって
そうです。もう、呼吸をもうしないみたいな、その、なんていうの。
わかるわかる。
だから、変に心拍を上げちゃうと、
酸素、はいね、使っちゃうから。
酸素使っちゃうから、呼吸も早くなっちゃって、なんか、十分に楽しめなくなっちゃうみたいになって、もう、いかに、こう、平静を保つかみたいな、なんかそういう次元に なってきちゃって。やっぱりその泳げないとやっぱちょっと恐怖心みたいなのがあって、なんかそういうやっぱね心拍が上がっちゃうとか、なんか万が一なんかホースが外れちゃった時になんかちょっと焦ってみたいなことなりがちだから、
なるほど、
まあ、ちょっとハードルあるかもしれないですけどね。
そうね、だからその泳げないっていうのと結構その閉所恐怖症とかっていうところも若干あったりするんで、
うん、
ちょっとその辺心配ですよね、うん、その広いとはいえさ、その今言ったね、空気の残量は決まってて、まあ、ちょっと怖さをちょっとでも感じ始めたらちょっとパニックになりそうで怖いですね。
ああ、そう、一番良くないって言われてるやつですね、その、うん、スケーバーダイビングで。パニックになるのが一番ダメだっていうふうに言われてますからね。
うんうんうん、まあ、なるほど。まあ、機会があればね。長山さんとかどうですか？いいじゃないですか、スキューバーダイビング。
やってみたいと思いますよ。うん。やってみたい。
ね。スキューバーダイビングかスカイダイビングを選べって言われたらスキューバーを選びますね。
それはでも消極、めっちゃ消極的な理由で今選んででしょ、だって。
いや、ダイビングつながりでね。どっちを選ぶかって言
ったら、まあ、全然違うから。
全然違うけど、
ね。全然違う。
まあ、平塚じゃ結構、その、あれだ、せっかく海の近くに住んでるのに、あんまりじゃあ海の、見てるだけで。
実際でもさ、その、住みたいと思って住んでは、どうなんですか？なんかその目的というか、その、こうなりたいっていうのは、達成できてる状態なんですか、今。
達成できてますね。お
う
お
う、
なんか、まあ別に、そのサーフィンやりたいから行こうとか、うん、釣りやりたいから行こうっていうのじゃなかったんで、ただ、その海の近くに住みたいっていうだけだから。
まあ達成基準はだいぶ低いっていうね。
そうですね。だもう住んでる時点で、だいたいもう達成できてるんですけど、でもなんか、一つあったのは、ちょっと歩いて散歩の時に海に行きたいっていうのあったんで、うん、もうそれも完全に達成できてますよね、もう。
逆にその、
散歩をいつも行ってるんで。
思ってたんとちゃうな、みたいな、そういうのは、ない。
いや、それも特に、だそんなになんか、求めてなかったんですね。
だいぶ低い、だいぶも低い形、ところに行って
ますね。すごいなんかこれやりたいとかなんかこれじゃなきゃダメだみたいなのがあったわけじゃなかったんです、
う
ん
う
ん、だから
そばにいたいみたいなね、うん、そういうことね、海のね、
なるほど、
あ、
いやでもなんかやっぱいいっすよ、僕はまあだから海好きなんで、そう、海行かなくてもやっぱりなんかちょっと、うん、あ、今日潮風来てるなみたいなので、こう香りでやっぱ全然違うな、
潮
香り、
ね、
みたいな、
うん、海を近くに感じるっていうだけでも癒されるというか、う
ん、
満たされる、
なんか癒される、そうそうそうそうそう、そういう感じあるんで、
川沿いっておっしゃってましたけど、その川もやっぱ海に近いと、ちょっとこう塩水が混ざってたりするんじゃないですか、その上がってくる。
ああ、まあまあまあ、ある程度汽水域というか、その辺はそうでしょうね。
ね、河口のあたりとかもそうだし。ちなみにこう、平塚はもうこのまま死ぬまで永住する感じ。
極端、極端なこと言いますね。まだそんなに若いから。まあ、
そんなことは、ないとは思ってますけどね、うん。ちょっとやっぱりだから、最初にちょっと考えてたの、福岡も、
うんうん、
ちょっと住みたいなって
海、ね。海があるじゃないですか。
あ、そうそうそう。福岡とかね、もうすごいいいじゃないですか。やっぱ海もあって、山もあって、みたいな。
福岡ね。
で、都市も近くて、空港も近くて、みたいな、
うんうん、
なんか。
そうなんだよな。
最高じゃないですか、やっぱりあそこって。
いや、この、ね、おっさん FM のゲストで何人か福岡の人に出てもらって、福岡話聞くと、あ、福岡ええやんって思うんだよな。
なりますね。いいな、福岡、
ね。確かに。
だから、福岡はちょっと一回住んでみたいなとは思ってますね。
うん。じゃあもしかすると、もうこの次、平塚からどっか引っ越すぞってなったら、福岡まで行っちゃうかもしれない。
まあ、選択肢としては入ってますよね、やっぱり。
うん。
常に。
次も引っ越すとしたら、海沿いがいいなっていう感じですか。
うん、まあ、そこまでこだわりはないですけどね、なんか。まあ、そう、海沿いもいい、海沿いだったらいいかもしれないし、まあ別にそうじゃなくてもなんか、それでもいいかな、みたいな気もしてますけど。
あれは行きました？そのさっきのね、冒頭にベルマーレなんて言いましたけど。うん、
ああ、はい、はい。
スタジアム近くないですか、これ。
まあまあまあ、すぐ、 まあ、自転車で行けるぐらいですね。
ですよね、これ。うん、地図で見ると。なんか、見に行ったりしないですか？
行ってないですね。
そこまで。
別に、そうですね。サッカー見に行くとかっていうのも、全然そんなやってきてないんで、なんか別にそこまで興味も、
あ、そうですか。
ないですけどね。
まあ、今もうベルマールにヒデがいないからな。そりゃそうだな。
もう大学生いつの話じゃないですか。すごい古くないですか、情報が。
いや、もうベルマールと言ったらもうヒデでしょ。うん、
いや、
違うか。
もう違うんじゃないですか、時代は。
もう違うか。うん、時代は違う。
だいぶ違うと思いますけどね。
だいぶ違うの。もうヒデを輩出したチームっていう私は認識ですけど。あ、そうですか。ああ、うん。でも、クラゲさんなんかスポーツ観戦とかは好きじゃなかったっけ？
まあ。
テレビで見る感じ。
まあ、テレビで見るぐらいですね。
あんまりこう、スタジアムに行ってっていう感じでもないのか。
そんな、そこまで行ったことはないかな。スポーツ観戦は。
行ったことがないわけでもない。
まあまあ、行ったことはありますよ、もちろん。
うん。
まあ、でもなんか、めっちゃ好きかって言われると。
別に。
そうでもないかも。ですね。
平塚いいじゃないですか。
うん。
これぜひとも、ジュンさんに教えてください。
ジュンさん
が次の引っ越し先を。いや、
ジュンさん平塚行っちゃうのいきなり。また、だいぶ戻っちゃうのよね。
そうか。
関西の方偵察してたから、この間は。
そうか、うん。で、海沿いがいいみたいな話ですもんね。うん、まあ、どっかの地域の海沿いでもいいですよね。
でもなんか、平塚はまだ、まあ、僕の中では関東圏かな、みたいな、ふうに思ってたんで。
うん。
まあなんかあったら別に東京も行けるし、みたいなつもりでいたんですけど、まあ遠いっすね、意外とやっぱり。
意外と遠いよ。地図見たら
気づいた。
遠いよ、
うん。ちょっとね、やっぱ遠かったっすね。
僕、新卒の時に山手に住んでたんですよ。
山手
って桜木町とかの近くかな、横浜の、
うん。
あれでもだいぶ遠かったからね。あそこからさらにもっとこう、遠いもんね。それは遠いよ。
遠かったですね。なんか。
実際何時間ぐらいかかります？例えば渋谷に行こうと思ったら。
1時間半から2時間ぐらいじゃん。2時間はかかんないと思いますね。
まあまあ、
さすがに
ね。
まあまあかかるな。
まあ1時間半ぐらいかな。
まあ、ちょっと気軽に行こうって感じにはなんないですね。
そうなんですよね。結構電車代もかかるし。
かかるし。でもその平塚の近隣にいわゆる茅ヶ崎とかさ、辻堂、藤沢とか、
なんか例えばだから映画見たりとか、ね、そういうのは別にその近辺で全然楽しめるわけですよね。
ああ、そうですね。普通にまあ映画館もあるんで、あれなんですけど。
うんうん、
でもなんか、友達とじゃあ見に行こうってなった時に、なんか平塚まで来てもらうのもあれだから僕が大体都内まで、行くんですけど、映画見るより移動費の方が、時間もお金もかかってるみたいな、なんか。
確かに、ちょっと短い映画が90分とかで終わっちゃうと、あ、もう終わりか、みたいな感じになっちゃいますね、それね。
終わりか。
移動費、まあ、だから大体その友達とは、その映画見て、とんかつ食べて、なんかいろいろぐだぐだやって帰ってくるみたいな。
東京をちょっとこう楽しんで来るみたいな。
そうそうそうそうそう、そういう感じですけどね。
ああ僕は地理に弱いんでね、今一生懸命地図を見ながら勉強してますけど、なるほど。こういう周りに土地があるのか。平塚から、うん、いや、北の方に行くと海老名とか厚木とか、
ああ、そうですね。その辺。
あるんですね。ああ、なるほど。
まあだからまた、なんか車とか持ってたら結構いろいろ行動範囲というかね。
あれ、
なんか
車はないんですか
今ないですよ、僕。
あ、そうなんだ。
持ってないです。
はい、この辺でも車あったらめっちゃ楽しそうな気がしますけどね。
楽しいと思いますね。うん、やっぱりその神奈川のやっぱりこの、うん、なんていうの、ちょっと奥の方っていうか山の方とか、うん、結構自然がいろいろあるんで、
う
ん。
ちょっとね、ちょっと行けばもう山だから、
うん、
この辺は結構面白そうだな。
だなって思って、買ってないですね、車は。
マリンスポーツも面白そうだなと思い、車も便利そうだなと思い。でも買ってない。
思ってなんか満足して、みたいな。
まあでもいいですね。少なくともその海の近くにがいいって言って住んで、実際その海を満喫してるのは満喫されてるわけですもんね。うん、それは。
満喫はしてますね。
うん。
確かに。
それはいい、ね、いいことです
ね。インスタグラムとか見ててもちょこちょこ。そうか、それで海の写真がちょこちょこ上がってきてたんだね。
うん。確かに。 だいたい確かに海沿いの人のインスタだ、これは。
散歩。まあ、散歩って言ったらもう海行くから、僕はもう、もう日、うんうん、日課みたいな感じですよね。あ、今日は波がいい感じだなとか、もう、そういうのしか見てない
気がしますね。でも別にその、いい感じの波だとしても別にサーフィンとかやるわけじゃないでしょ。
そうですね。
いいなっつって。
乗りやすそうだなっていうのが、こう、だんだん分かってくるんですよ。やっぱりその見てると。
見てると。
あ、今日は乗りやすそうな波来てんな、みたいな。
なるほどね。サーファーのお母さんしてんだね。
はい。そう。と言ってたら、なんか結構時間がいい時間になってきた。
はい。
来ましたよ。
じゃちょっと近況をね、はい、知ったところで。
はい、聞いた回になりましたね。はい。はい、ということで、クラゲさんゲスト回、まずは前半は、このあたりで、うん、終わらせていただいて、また次週ということで。
はい。はい、
今週のおっさん FM は、ここまでとさせていただきます。はい、それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。